心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。本日ね、12月31日大晦日ですね、年内最後の放送となりました。まあ、このね、チャンネル、特に年末年始やからスケジュール変わるっていうことはね、なく、まあ、今年は普通にいつも通り、放送していければと思います。なんで次回は、1月2日ですかね。まあみんなね、その仕事が休みになったり学校が休みになったり、実家に帰ったり、いろいろと普段の行動とは違うね感じで動かれてると思うんですけど、年末年始って、はい、まあなんですけど、まあその移動の途中とか家事の合間とか、なんかのねながら聞きっていう形で、放送もね聞いていただければ嬉しいなと思います。まあ、僕らね、年末年始どう過ごしてるかっていう話はこの前のねライブ配信でもお話ししたんですけど、まあ僕ら自営業っていうのもあって、そんななんかこう平日やから祝日やから、年末年始やからっていうことでなんかこう、会社が休みになったりとかね、そういうこともないので、あんまりこう普段と変わらないんですよね。で僕らまあ関西住まいで、実家も関西でっていうことで、帰省するみたいなねこともないし、日帰りでね、実家行ったりすることあるんですけど、まあ、あんまりね、なんかこう、普段とめちゃくちゃ違う感じになるっていうこともなく、気づいたら年越してるみたいな感じが正直なところなんですけど、まあ、なんで、放送もいつも通りやっていきたいと思ってます。あ、ちなみに去年はね、年末に、そのグアムの旅行に行ったんですよね。その YouTube の、撮影絡みではあったんですけど、グアム行ったりとかして、まあ、それがまあ4泊ぐらいしたんかなっていう、まあ、そこそこ長期の旅行があったりとかして、でそれが、31日に帰ってきたんかな ?30 日やったかななんかちょっと猫ちゃんが、ちょっとパーパー泣いてるんですけど、30日か31日とかに帰ってきて、まあなかなか大変な年末で、んでそのまま病気になっちゃってね、まあおそらくコロナちゃうかっていう症状が出て、もう年始も丸つぶれっていう感じだったんで、まあ去年今年前のね、その年末年始っていうのはなかなか大変な感じだったんですけど、まあ今年はね、もうちょっと穏やかに、でいつも通りこう実家行ったりとかねして、過ごせればなと思ってます。はい、というわけで、今回のねレターご紹介します。ぜひね最後までお付き合いください。はい、匿名の方かな。お二人の話し方も思考回路も大好きで、いつも応援しています。そんなお二人にだからこそ話させてください。一度流産を経て約1年が経ち、生理が1週間遅れていました。周期は毎度ほぼぴったりで、これはついに来たかと焦る気持ちもありつつ、生理予定日1週間後の、明日、翌日ですね、検査薬しようと夫と約束、そわそわしながらもまだ何が起こるかわからん、落ち着け落ち着けと自分に言い聞かせながら出勤、仕事中お腹が痛くてお手洗いに行ったら血、あれとなり時間を置いて行ってみてもやはりこれは生理の血、今回こそはと思っていたのにダメだったと、いつも以上に落ち込んでしまい、トイレで涙してしまいました。先の予定を組みたがる性格上、この辺でわかるからここで初回の病院行って、だいたい予定日はこの辺やなぁなどと考えていた自分が恥ずかしくていたたまれなくてまた涙、夫にぬか喜びさせてしまったことにもとても気落ちしています。生理が来るたび落ち込むというのは妊活をしている夫婦によくあることと聞きますが、それでもやはりぬか喜びしてしまうのです。こんな私たちに何かお言葉をいただけませんか。はい、というレターですね。匿名さんありがとうございます。うん、お言葉をいただけませんかか。今どんなねお気持ちなんかな。割と落ち着かれたんかな、それともやっぱりなんかこう悲しいなとか、気落ちしてるっていう感じがまだ終わりなのかな。うん、まあこのね話はほんまよく聞きます。 まあ、うちもね妊活してるときやっぱり、今回どうかなどうかなってそわそわしたりとかね、でこうあ生理来たみたいな感じとかやっぱあったし、まあ気になっちゃいますよね。でそれがねなんかそのチャンスがね毎日あったら、まあ今日どうかな明日どうかなって、まあ結果すぐ分かるからいいんですけど、まあいいってわけでもないけど、まあまあこう答え合わせがすぐできるじゃないですか、チャンスも多いし。でもまあこれって1ヶ月に1回しか基本ない話なんで、その結果がどうやったかっていうのを分かるのに結構時間かかりますよね。何週間か今回どうかな来るかなどうかなって、だその分からんそわそわタイムもね結構長いし、でああかんかったってなって、ほなじゃあ今日また頑張ろうかっていう話でもなくて、そのタイミングをまた待たないといけないじゃないですか。まあ、だからもどかしいね、あの特にこう子供欲しいって望んでる気持ちが強ければ強いほど、やっぱその結果に一喜一憂というか、まあぬか喜びしてしまうこともあるやろうし、焦る気持ちもね出たりするんやなっていうのは、まあ、ほんま思いますね。で一つ思ったのが、なんか単にあ今回妊娠してるかなと思ったらダメでした残念でしたがっかりでしたっていう話じゃなくて、なんかこう先の予定組んで、あこう病院いついつ行って予定日がいくらで、なんか母子手帳も、いつもらいに行ってとかね、なんかそんなことを想像、先のこととか想像したり予定立てたりしてた自分が、恥ずかしくていたたまれなくてって書かれてるんですよね。恥ずかしい、いたたまれない。で、夫にぬか喜びさせてしまったことも気落ちしています。まあ、いろいろね、なんかやっぱり、いろんな感情が多分あるようで、単になんかダメでした、がっかりでした、残念でしたじゃなくて、もういろんなこととなんかこう絡みついてるというか、いろんな部分で出てきてる、感情があるんやなと思って、まあ、だからこそなんか単にこういう風に考えたら大丈夫ですよとか、こういう風に考えたら楽になりますよっていう問題でもないのかなっていうのは思ったんですよ。それはこの匿名さんの、まあ、昔からの性格とか気質とかと今回のその妊活の話が、まあどっかこう根っこの部分でこうくっついてたりとか、あるいは一度流産を経てって、もうほんまにね一言だけ流産したこと書かれてるんですけど、その流産の経験とかも、今どういうね気持ちなんか、その流産のことはどう捉えていらっしゃるのかとかね、まあそういうことにももしかしたら関係してるね感情もあるかもしんないですよね。まあ今お伝えしたいなと思うのは、まあもしかしたら焦る気持ちもあるかもしんないですけど、やっぱね休むべき時は休んでほしいなというか、もうなんかしんどいなとか疲れたなと思ったら休むのも大事やと思うんで、自分の心とね体を大事に過ごしてほしいなと思います。レターありがとうございました。では続いてです。こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。配信回数が増えるとのこと、とても嬉しいです。夫とのお出かけ前のモヤモヤについて相談させてください。例えば2人で出かけるとき、私は何でも先々考えて行動するタイプなので、逆算して出発時間ぴったりに準備が終わるのに対し、夫はほぼ毎回出かけるたびに、出かける直前に、あもう一回トイレ大となり、出ようと決めていた時間に出れたことはほとんどありません。遅れる理由は大抵トイレなので仕方ないと分かっていても、じゃあもう少し早く起きて準備したら時間通りに出れるんちゃうと思うこともあり、ちょっとモヤモヤします。またお出かけとなると、私は洗濯したり洗い物したり夜ご飯の準備をある程度したりと、お出かけ前にやることがいろいろ、夫も手伝ってはくれますが、お出かけ前の負担が増えるのは妻側にあるように感じ、お出かけも億劫になります。楽しくスムーズに出発するにはどうしたらいいでしょうか。ご意見いただけると嬉しいです。はい、匿名さん、レターありがとうございます。あ、もう一回トイレ。ちょっと待って、つって。こう、便意を催したんでしょうね。今回の、だから問題って何なんかな。その、出発時間が遅れること、急なトイレでね、遅れることと、 で後半はなんか朝にいろいろ私が準備しててなんか負担あるなって感じますってあるんですけど、これどっちがほんまの問題というか、どっちもなんかな、どっちも嫌、まあどっちも嫌なんでしょうけど、どうなんやろ、なんかどっちも並列のようにも見えなかったんですけどね、どうなんやろな、これ。あともうね、なんか 3,4 回やり取りしたらなんかほんまの本音みたいなのが出てきそうな気がするんですけど、まあでもそういうやり取りはできないんで、ちょっとレターでね考えるしかないんですけど、どうなんやろなこれ。まあ多分ね、悪い人は出てこないというか、まあこれよくある、あのどっちも悪くないタイプのあのモヤモヤ別に夫が悪いとかね、あの妻が悪いとかそういうわけじゃなくて、まあなんかちょっとこう意識の違いというか、ボタンのかけ違いというか、まあほんまになんか一工夫ね、するだけで、あのすっきりしそうな気はするんですよ。でまず確認したいのが、生理現象はねやっぱ止められないですよね。うん、それはもうねしゃあない。そのトイレに行くことを見越して早く起きるっていうこともできるんですけど、結局トイレに行きたくなるかどうかは起きたその日のコンディション次第なんで、やっぱねちょっと予測できない部分があるし、多分これ出かけるって、まあ、朝とかなんですかね。うん、でなんかこうバタバタしてるうちに、まあ、腸も動いて、便意も催してくるみたいな部分があるんで、まあ、なかなかねちょっとこう予測してトイレの時間置いとくっていうのがこうしにくい事情もあるんでしょうね。でただそのもし夫がトイレに行ったとしても大丈夫な時間を確保することはまあできるじゃないですか。だからそれはねこの匿名さんの仕事やと思いますよ。その自分はあの時間しっかり予定決めて行動するタイプなんですよね。逆算して出発時間ぴったりに準備が終わる、私はもう準備完璧ですっていう話なんですけど、じゃあなんでそんな完璧なあなたが夫のトイレを想定してないんですかっていう話じゃないですか。そらね、あの夫こんだけね何回もトイレ行くんやったら、そらね自分の準備の時間も夫のトイレをちゃんと逆算した上で出発時間伝えないといけないと思いますよ。うん、そんだけ準備完璧でぴったり行きたいんやったらそこも想定しとかないと、まあ、だから、うん、例えば8時に出たらぴったりやっていう、なんていうかな、そのスケジュールがあるとするじゃないですか。でも夫は直前にトイレ行きたいって言い出すかもしれん。だからもう夫には7時50分に出るよって言っとくんですよ。でたまたま夫がねあのトイレ行きたいって言わんかったとしたら、まあ、そのまま50分に出たらいいと思うし、でトイレ行きたいって言い出したら、ああ分かったわ言うて、ほんで8時にね、まあ、10分かかるか分かんないですけど8時に出たらいいかなって思いますけどね。そういうことはされないんですかね。あるいはもう別にね、なんていうかな、8時でも50分でも 何分でもいいんですけど、その夫がトイレ行くぞっていう想定をしてるだけでもね全然違うと思うんですよね。もうこの時間に出るぞ、私準備完璧って思ってたら、あごめんトイレなんやねんみたいな、もう今もう出れた、また遅れてるっていうか、そのまたもう予定の時間過ぎとるやないかってもやってすんのか、それともこの人はねトイレ行くかもしれんと、というか割と高確率で行くぞと、朝出かけるっていう時はだいたい行きたなることが多いなっていう想定してるだけで、ほんなら出かけようか、あやっぱごめんトイレ、なんやそうかいな、やっぱりなって終わるじゃないですか。なんかそういう意識にはできないんですかね。まあ、だからそのなんでこんなにね、あの先々考えて準備完璧なこの匿名さんが夫がトイレ行くっていう、もう何回もね何回もこう起こってる出来事に対して想定されてないんやろうっていうか、その準備、心の準備されてないんやろうっていうのがちょっと気になるんですよね。それをああまあこれも想定の範囲内ですよってなるだけで、まあどうでもよくなる問題なのかなっていうのは思ったんですけど、どうなんでしょうというのと、あとまあ朝準備ねいろいろしますっていう話なんですけど、これはねちょっと僕なりの解決ではあるんですけど、こういうねこだわりあるじゃないですか。 こう家で生活してて、これは自分がよく気づいてよくやってるとか、これはなんかよく自分の担当になってんなみたいな家事とか、まああったりするじゃないですか。で、わあもうちょっとこれ相手にも気づいてやってくれたら楽やのになとか、あもうちょっとこれ手伝ってくれたらいいのにな、なんでなんか自分ばっかりやってるんやろっていう家事とか、その家の生活のなんかルーティンとかあると思うんですよ。誰しも何かしらであると思うんですけど、それをまた自分がやってる、またなんかなんでこれ気づかへんねやろって言って文句言いながらやってたら、もう毎日毎日負の感情が募って、もうしんどいだけなんですよね。でもちょっと待てよと、そのじゃあ自分がなんとなく自分がいつもやってることってなんでやってんのっていう話で、自分はそれが気になるからやってるんですよ。でそれって決して家のためとか相手のためじゃなくて、自分のためなんじゃないかって僕は思うんですよね。例えば、じゃあゴミ箱の袋がいっぱいになったとして、それを袋を出して、縛って、ゴミ捨てのとこ置いといて、んでまた新しいゴミ袋をゴミ箱に設置するっていう、この名もない家事があるとするじゃないですか。これ誰がやると決めたわけでもなく、まあなんとなく気づいた人がやってるみたいな。あるいはトイレットペーパーを変えるとかでもいいんですよ。トイレットペーパー空になって、ね、補充して、でなんかトイレのストックとかがなくなったら、こう物置からまた持ってこないといけないですよね。そういう名もなき家事とか、そういうこうなんとなく誰かが気づいた時にやってるみたいなやつ。でこう毎回自分がやってるなとか、なんでこれ気づいてくれへんのかなとかじゃなくて、もうそれは自分が気づいたから自分のためにやってて、自分が気になるからやってるんですよ。もう気にならんかったら別にほっといたらいいわけで、でもほっとかないじゃないですか。やっぱそれやりたいんですよ。それはなんかこうストック空のまま置いとくのがなんか嫌、ゴミ箱パンパンやのにもうどんどん押し込んで捨てていくのが嫌、ね、そんなパンパンやったらちゃんとゴミ袋交換して綺麗なね、空のね、容量もしっかり入るね袋をまた設置して、ほんで入れていくのがいいでしょっていう感覚があるわけで、まあ、それを叶えてるのは家族のためでもパートナーのためでもなくて、自分がそうしたいからしてるんだっていう、なんかねその意識があるだけで、なんかそういう名もなき家事とか、なんとなく自分がよくやってるなっていうやつの受け止め方が結構変わる気がする。僕はね、僕はそう思う。だから自分のためにやってるって思うんですよ。これは僕が気になるから、僕はやりたいから、自分がやっとかんと気すまへんからやってるんですよっていうね、自分のためって思うと、まあ、割となんかこう文句が出てくるっていうこともないっていうか、なんで自分ばっかりっていう意識がなくなるんですよね。だって自分のためやからっていうふうに思ったらどうかなっていうのは思いました。僕やったらそう捉えるかも。だからお出かけ前に洗濯したり洗い物したり夜ご飯の準備したりってね、これ誰しもやることとは思わないですよ。出かけるときなんやから洗濯は別に後でいいやんとか、まあ、洗い物とか別に帰ってからでもいいやんとか、夜ご飯の準備でそんな今からせんでもええやないかっていう話もあるわけで、やっぱそうやって感覚人それぞれじゃないですか。でもこの匿名さんはやっぱやっとかんと気すまへんっていうか、やっときたいんですよ。出かける前にいろいろ身の回りのことも終わらしときたい、家帰ってからやりたくない、洗濯したい、洗い物もしときたい、夜ご飯の準備もできるだけねしときたい、あるんやったらそれ自分のためやと思ってやってみる。で夫も手伝ってくれるんですよね。で手伝ってくれたらラッキーじゃないですか。自分が単にやりたいからやってるのに、あの夫がまあ気ぃ利かして、まあ、ちょっと手伝うよとか、なんかこうあのトイレもね無事済んでのか分かんないですけど、っていうかもう手伝う暇あったら今のうちにトイレ行っといてって感じかもしれないですけど、あのまあまだ便意もねないですので、ほなじゃあ洗い物ちょっとやるわとかね、やってくれるわけなんで、まあラッキーじゃないですか。自分がやりたいからやってる家事やのに、まあ夫も手伝ってくれてラッキーっていうね、うん、そんな感じで捉えたらどうかなっていうのは思いましたかね。なんか家事とか結構そういう側面あると思う。なんか家族のため、ね、パートナーのため、なんか私ばっかりやらされてるって思うのか、もう自分が やりたいからやってるんだよっていう風に捉えるのかっていうところ、うん、まあちょっとね、この匿名さんがほんまにこのトイレ行きたなるっていう話と、こう私ばっかり出かける前に準備してるっていう部分で、 そこがね、なんかこう悩みの本丸なんかっていうのはちょっと気になってる部分ではあるんですけど、まあ一旦このね2つに対してはなんか僕的にはこういうふうに思いますっていうのをちょっとお話ししてみました。こう楽しくね、これからスムーズに出発できるきっかけの一つになれば幸いです。はい、ありがとうございました。では続いてのレターですね。まるまるルーニーさん、いつも素敵な配信ありがとうございます。毎日だいたいながら聞きか YouTube ながら聞きしているのです。あ、 YouTube の動画の方をねながら聞きしていると。そこで2年前のホワイトデーに大輝さんが作ったビーフストロガノフ、記憶の味と違うというものだったのですが、その後作られたのですが気になったのでレターしました。寒くなってきましたのでお体を大事にしてください。はい、ありがとうございます。ニッチなご質問でこの2年前のホワイトデーの YouTube の動画ってね、もうそんなね昔の動画もありがとうございます。そう、その時にねビーフストロガノフっていうあのガノンドロフみたいな名前のねあの料理ですよ。まああれ作ったんですけど、こう実家の味となんかちゃうなっていう話があったかと思うんですけど、あれ以来はね作ってないです残念ながら全然作ろうかなっていう選択肢にすら上がってこない。てかね、うちのご飯って、まあ、昼はもうだいたい鶏胸肉と野菜を炒めたワンプレートのやつで、夜はオイシックスの、ちゃんとオイシックスっていう、まあ、食材とレシピが届くやつを使ってて、でそのオイシックスが週5日分届くんですよね。5日分、なんで1週間って7日なんで、2日ねちょっとはみ出るんですよ。オイシックスがない日っていうのが基本的に外食とかしなかったら2日あって、でその2日はどうやってしのいでるかっていうと、まあなんか鍋とかすることもあるんですけど、最近冬なんでね、それ以外にはそのオイシックスの過去の良かったレシピっていうのをストックしてるんですよ。でストックしてて、その中からパラパラパラって見て、ああまたこれちょっと作ろうかなとか、食材とかねレシピはもう書いてるんで、その通りにあのスーパーで食材買ってきた自分でもねその通りまた再現できるんで、そんな感じで過去の良かったレシピっていうのを自分なりにストックして、それをまた再現するっていう形でそのオイシックスのない2日間っていうのは過ごしてるんで、まあね、なんかビーフストロガノフ作ろうかっていう発想が全く出てこないというか、もう存在すらもうここ 1,2 年忘れてた、あれ以来存在すら忘れてたっていう形なんで、やってないですっていうのがお答えになります。まあこのオイシックスのね再現のレシピを作るっていうのができるようになって、結構そのオイシックスない日っていうのも、まあスムーズに晩ご飯が作れるようになってありがたいですありがたいなと思いながら再現してるんですけど、まあ、我が家の献立はそんな感じですね。はい、レターありがとうございます。というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。年内最後の放送ですね。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はよろしくお願いします。またご相談を募集しています。あなたのお便りは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひ今のお気持ちを教えてください。それではまた来年の放送でお会いしましょう。ほなー。